次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。まず、つくば霞ヶ浦りんりんロードがナショナルサイクルルートの候補ルートに選定された、本指定に向けた今後の対応は、との質問に対し、県は、国から示された指定要件をおおむね満たしていると認識している。本指定に向け、ハードソフト両面からの取り組みを推進し、国内外からの観光誘客につなげていく、と答えました。ナショナルサイクルルートとは、日本を代表し世界に誇りうるサイクリングルートとして、国内外への情報発信などを強力に展開しようとする制度で、一定の条件を満たしたルートをナショナルサイクルルートとして指定し、国内外に PR しようとする取り組みのことです。次に、老朽化により更新期を迎える道路や施設などの県有財産について、人口減少による行政需要の縮小なども想定される。民間との役割分担や施設の統廃合も視野に取り組む必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、人口減少などの状況を踏まえながら、計画的な維持管理や資産総量の適正化などについて検討していく、と答えました。他に、消費税率引き上げの影響や使途、TX 県内延伸の検討の進め方なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。まず、県内の労働力不足を解消するため、目標を持って外国人材の受け入れを進めるべきであると考える。外国人材支援センターの機能は現状で十分なのか、との質問に対し、県は、外国人雇用に前向きな企業から採択した集中支援企業を一貫して支援し、モデルケースを増やす中で、センターの機能強化も検討していく。と答えました。外国人材支援センターとは、県内企業の人手不足の解消に向けて、外国人材の受け入れを促進するため、本年4月に設置された機関で、外国人材の就職マッチングから生活支援まで一貫した支援を行っています。集中支援企業とは、海外での採用活動から受け入れ体制の整備までを一貫して集中的に支援し、先進事例として発信する取り組みのことで、外国人材雇用に意欲的な県内企業のうち、今年度は8社を採択しています。次に、常総市大規模火災の火元となった事業者に罰則や改善命令を行っているか、また、有害使用済み機器の保管をやめる事業者への対応はどうか、との質問に対し、県は、届け出義務違反に該当するが、改善命令や告発は行っていない。該当事業者49社中20社が撤去済みである。残る10社が保管を継続し、19社が軽微な違反があり、撤去指導や改善状況の監視を行っている。と答えました。有害使用済み機器とは、テレビ、冷蔵庫などの使用済みの電気・電子機器で、一部が原材料として価値があり、かつ不適切な保管などにより生活環境などに影響が及ぶ恐れがあると法令で定められたもののことです。他に、ソサエティ 5.0 へ向けた取り組み、県地域防災計画の水害避難対策なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。まず、障害者手帳をカード化すれば汚れにくく耐久性の面からも意味が大きいが、県としてどう考えるのか、との質問に対し、県は、カード形式を選択することでメリットがある一方、優遇措置を受けるための記載ができなくなるというデメリットもある。カード化については、 交付義務を行っている市町村の意見も踏まえてしっかりと検討していきたいと答えました。次に、災害拠点病院は災害時に停電が起きても3日間は病院機能を維持できる体制を要求されているが、県立中央病院の現状は、との質問に対し、県は、県立中央病院は通常時の8割程度の発電容量のある自家発電機を保有し、燃料を3日分備蓄している。また、水や食料についても3日分備蓄している、と答えました。他に、児童虐待防止対策、アスナロの里再編整備なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。まず、台風第15号の被害に対し、どのような補助を予定しているか、との質問に対し、県は、一定の被害規模の被災農業者に対し、県と市町村が協調し、肥料や薬剤などに補助を予定している。一方で、JA の系統融資も無利子で活用可能である、と答えました。次に、本県の野生イノシシにおけるトンコレラ検査状況は、また、本県でのトンコレラ発生も想定し、危機感を持って、できるだけ早く防護柵設置を進めるべきではないか、との質問に対し、県は、昨年から今年にかけて野生イノシシ15頭の検査を実施し、すべて陰性であった。農畜産業振興機構事業を活用した防護柵設置については、県の予算成立前に着工したものも補助すると答えました。他に、干渉の生産体制強化と輸出促進、農業用ハウス強靭化緊急対策事業なども質問しました。次に、土木企業委員会。まず、土木職員は技術力が非常に重要と思われるが、若手技術者の将来的な育成の目標と指導の取り組みは、との質問に対し、県は、年間の研修計画に基づき、階層別研修や外部機関への派遣研修を毎年約70件実施している。技術力向上と合わせて、先端技術や土木行政へのニーズに対応できるよう、総合的な調整能力を兼ね備えた人材育成に努めている、と答えました。次に、つくば霞ヶ浦林林ロードがナショナルサイクルルートの第一次候補ルートに選定された。市町村も含めた現在の整備状況は、との質問に対し、県は、全延長は約180キロである。舗装はすでに完了し、案内標識や路面表示などの進捗率は、関係9市町村で約 74% となっており、令和2年度にはすべて整備される見込みである、と答えました。他に、メガソーラー発電設備の防災対策、地元建設業者の育成なども質問しました。最後に、文教警察委員会。まず、煽り運転は極めて悪質で危険な行為である。厳正な対処を望む声が高まっているが、対応状況は、との質問に対し、県は、あらゆる法令を駆使した厳正な捜査と取り締まりを推進している。また、煽り運転を受けた場合の対応や譲り合いの運転など、広報啓発活動や交通安全教育に取り組み、安全安心な道路交通環境の確立に努めている、と答えました。次に、SNS を活用した子どもの相談事業は、夏休み明けを含む40日間を実施期間としている。気軽に相談ができ、有効な取り組みであることから継続すべきだと考えるが、所見は、との質問に対し、 県は、今年度は実証研究として実施しているが、一定の効果があると考えている。今後はしっかりと分析の上、拡充の方向性を探っていきたい、と答えました。他に、大規模災害への対応、学校給食の提供体制の確保なども質問しました。